井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、はい、なんか最近はいかがですか？
そうですね、なんか去年デビューした花粉症があ
、ほら、そんな話ありましたね。
うん、ね、ちょっとね、やっぱり鼻水がたくさん出るなみたいな感じの、
あ、もうそんな感じですか？
うん、まあね、いつ収録してるか分かっちゃうけど、なんか昨日の夜東京開花宣言になったみたいだからね。
あ、やばい、知らなかった。そうなんですね。それでこんなにマスクしてる人が今、うん、多いんですね。
そうそうそうそう。
まあでも、ね、全然情報を取ってなかったです。
うん、でも急にまあ、温度的には暖かくなってきて気持ちいいですよね。
いや、そうですね。
はい。
春だな。ということでね、ちょっと花粉症気味の井上先生の質問をご紹介したいと思います。
はい。
今日はですね、ちょっとお立場と業界とかがわからないので、質問だけとなっておりますが、はい、早速、ね、紹介させてください。
はい。
こちらから見ると明らかに相手がおかしい、間違っていると感じているが、それを相手に伝えてしまうと相手を傷つけるかもしれない、激高しそう、嫌われてしまうかもしれないというような葛藤に苛まれ、相手のためにも言ってあげたいとは思いつつも言えない、このようなシーンは仕事上多くあると思いますが、実際には諦めて言わなくなっているというのが、常な気がしております。井上先生はいろいろなご経験がおありだと思いますが、同じようなシーンに遭遇したとき、どのように考え行動されているでしょうか。何か具体的なお話などもあれば、ぜひご回答いただけないでしょうか。
はい。まあね、まあよくあるでしょうね、やっぱりね。で、まあ、同僚なのか部下なのか上司なのかとかね、いろんな立場の差もあるからね。確かにね。
これってどうなんですかね。うん、でもどの立場でも、部下に対して、いや、言えねえな、もありますし、当然下からね、この人にこれ言ったら切れられそうとか。
うん。
だからあらゆるパターンありますよね。
そう。でも、間違っているっていうことが、やっぱりこう、チームの業務の成果とかに影響するとか、方向性とか価値観とかっていうのとずれてるなとなったら、上司だったら黙ってちゃいけないよねっていう、うん。
いけないよねは、そうですよね。
うん。うん、まあ、同僚だったら、例えば上司がどう言うのかなとか、で、その人が結果どうなっていくのかなっていうのは、まあ、ちょっと見てみるかっていうふうに、見ていることも可能だな、できるなとは思いますね。
はいはいはい。
うん、だから、その間違っているっていうのが、どんな種類の間違いかによっては、まあ、なんか、自分勝手なことばっかり言ってるけど、まあまあ、やってみるしかないんじゃないの、なんか失敗したらわかるでしょう、自分で、みたいな状態なのか、うん、いやいや、ちょっと待ってくださいよ、そんなこと言われたって困りますよっていう状態なのか、この質問者の方に対して、どれだけの、マイナス影響があるのかないのかが一つは大きなポイント。すると、まあ、この人だけじゃなくて、周囲の人にね、マイナス影響というのがどれだけあるのか、っていうことが一つだろうなと思いますね。
基準としては、ね、ここで言うマイナス影響っていうのは、
例えば、チームとしての方向性がずれているとか、
うん、
やっぱり、非常に、自分勝手、自分本位な発言、言動が目立つとか、
うん、
そういうような時ですよね。
組織のためにもなってない。この方がおっしゃる通り、うんはい、この人のためにもなってない。
ない。
みたいな状態。まあでも、あるよね、はい。
うん。で、ちょっとね、私がいつも言ってるようなところで言う、原則って言い方をするとちょっと、強すぎるかもしれないけど、まず考えてほしいのは、その間違っている言動にしても、なんでその人はそれをやってるかなんですよね。
ああ。
うん。
おかしい、間違ってる。 のは、なんでそういう行動発言になっちゃってるのか、
うん、なぜならば誰も自分が間違ってると思っているはずはないので。
なるほど、
うん、だから、ま
あ、確かにね、間違ってるってはっきりもう自覚あってやってたらもうとんでもないやつですもんね。
うん、だったら逆に言いやすいよね。
そうですね、う
ん、
確かに。
いや、分かってるけどさ、そんなこと言ったってやりたいのかよろしいよって言ったら、そりゃお前ダメだよって言えるから。でもなんかずれてるよなこの人の発言っていうふうに思ってるんだと思うんですよね。
いや、だからね、傷つけるかもしれないとか、うん、激高してきそうとか、うん、そんなことの関係なんでそんなこと言うんだよってなりそうとか、そう、
なんか
嫌われちゃうとかね。
そう、結構強く言ってきてるんだろうと思いますよ。
さてさて、
もう絶対こうですよぐらいの感じでね。
はいはいはい。いや、でも誰しもこの経験はね、いろんな場面でしてきてるはずですよね。
うんうん。だから、まあ、距離感とかキャラクターの差とか、いろんなことがあるので、具体的な方法論ってそのケースバイケースにはなるんだけど、うんうんうん、なんでそう思うんですかは、どっかで確認しなきゃいけない。
まずね。
うん。
あれ、間違ってるよ、おかしいですよの前に、
うん、
なぜそうなんですか
は、ね、そうなんです、例えば A さんがそう言ってる人、 A さん、なんでそうなんですかって責める風に言わない方がよくて、
なんでそうなんですかではなくて、
うん、なんでそうなんですかって面白い意見ですね、どこから来たんですかとかって
聞い
て、
いや、井上先生それされてるね。最近あまりね、リアルの場が一緒にないんで見てないですけど、ずっと見てきてますね、それね、やってるの、
うん、そう、なので、どうしたの、面白そうだね、それでも、いや、全然僕だったら感じがないけどな、そういうのって言ってでもいいから、
はいはいはい、
うん、どうしてって聞く、でそこから始まるんだと思うんでね、
うん、
まずはね、
うん、
で、その
スタートね、
はい、うん、そこの、言っている理由、意図みたいなのがずれてるとしたら、そうなんだ、でも今回こういうところって目的に ありましたよねとかって言って、それどうなんですかねっていうふうにこう確認していくような感じ、
うんうん、
だから、いや、だって目的今回こうだから違うんじゃないですかって言ったら、やっぱりそれは切れちゃうけど、
相手もね、受け止めたくても受け止めれなくなっちゃいますよね、その言い方されると。
そうなんだ、でもこの間なんかうちの部長言ってたけど、今回の目的ってこうだって言ってたとこからすると、なんかちょっとか変わった意見に聞き終えるんですけどとかって言いながら
なるほど、
方向性違うような気もするけど、もうね、言ってる意味わかりますよって言いながら聞いてあげるっていうのかな、まずね。
だから目的はその時の、その方のその背景を知るというポイントって意味で言ってるわけですね。
うん、ですよ。で、分かってたら、で、それがガーッと出てきた時に、いや、でもちょっといいですか、ちょっと確認したいんですけどって言って、
はい、
なんかだんだんだんだん、真の話に持っていく。
うんうんうん、
で、要は、あなた間違ってます。要は、あなたを否定するのよね。そうじゃなくて、あなたの意見はどこから来てるんですか、そこから来てるんだとしたら、そこと私のここは違いますねっていう話なんで。
ほうほうほう、
言ってる意味わかる。相手って、あなたって、あなたっていう人に指をささない感じ。
背景にあるもの同士の違いだと、
そう
ちゃんと共有できるかっていう。
意見の違いというか、アイデアの違いとか、
うん、
浮かんでるイメージの違いとか、なんかそういうことの違いなので、そう考えてるあなたが悪い、違ってますよっていうんじゃないふうにしないと、やっぱこう、もし切れることとかね、この方がね心配されてるっていう、まあ、そういう方なんでしょうきっと、
うんうんうん、
としたら、あなたって言った瞬間に切れちゃう可能性があるので、あなたが間違ってるという文脈にはしない。
これ井上先生の場合、いろんな経験があると思いますが、実際に具体的な話などもあったりしたら、どうなんですかねみたいなお話でご相談いただきましたけど、これって、でも、その時に、背景なんでですかねっていうのが分かっても、結局そういう話ができるかどうかって、相手のことを本当に思って、いる気持ちが強いとか、 あとは、うん、やっぱりこれは我々ね、この方向で行きたいっていうのがあるじゃんっていう共有があるからこそとか、なんかそういったものがないと、うん、やめとこうっていう方に行っちゃうのもすごいわかるんですけど。
すごくわかる。で、僕も何回も経験してるし、上司の成り立ての時にも、まあいいか、そんな大したことにはなんないからって、
まあいいかね、はい、
っていうことはありましたよ。でもね、やっぱりこう、でもね、なんかね、なんか違うと思うんですけどねっていう感じで、何が違うんだろうとか、ストップボケながらでも近づいていって、うんうん、なんかね、イメージとしては相手の懐の中に入って話すって感じかな。で、やれたかどうかで、その後の関係性ってやっぱり違うのよね。
ああ。
まあ、いいか、まあしゃあないなってやってると、本当にいざという時に、その意見の違いで、お互いの意見交換とか議論をしなきゃいけない時に、なんか対立構造が強くなっちゃうんだよね。
ああ。
うん、だから、
まあ、だからそうか、関係性をしっかりと強くしていきたいっていう、その関係性の質を上げる、うん、っていうことを目指すのであれば、そうですね、それがあるんだったら やろうっていう気にはなれますね、うん、
だから相手を否定するというよりも、うん、この話にちょっと突っ込ませてもらっていいですかっていうスタンスなんで、
はいはいはい、
うん、ちょっと突っ込み入れたいんですけどいいですかって
ちなみにその時のですよ、井上先生であればそれができるというか、その行動に変な話リスクを負ってるわけの、その井上先生なわけじゃないですか、うんうんうん、その時って、はいはい、もしかしたらまさに質問者の通りキレられるとか嫌われる可能性あるの、うん、こっちのは、うんうんうん、それでも懐に飛び込んで行くのを選ぶのは、こう根拠はどこにあるんですか？
これは、はい、そこで相手が嫌おうがなんだろうが、同じチームで働い、関係性は上下であろうが、同僚であろうが、一緒にやってる以上、それね、蓋しちゃうとね、絶対腐っていくのよね。関係性が。
関係性が、うん。関係性が腐るか。
だって、こっちは、あ、また行ってるよってなっていく
の。なりますね。うん、どんどん冷めた目でというか、批判的にもなるし。
で、その姿は相手も感じるから。
ああ。
同時に、
いやー、リアル、
それだったらね、一回ぶつかった時にはお互い何言ってんだよみたいになるかもしれないけど、つかつかつかつかつかって近づいてって、ねねね、教えてください、それ何ですかっていうような感じで言っちゃった方が、なんだこいつって失礼なやつだなと思われても、結構突っ込みやすくなるのよ、本当に。
あ、
その後、
いやでもすごいわかります。ただ、やっぱそこで、でもそれが井上先生がいけるのは、やっぱり関係性の質を悪いままにしとくっていうことが自分で許せないからってことですよね。どういうことなんですかね。
結果、うん、最後にもっと嫌な気持ちになるから、自分
が。ああ、そっちか。自分の納得の問題、うん、その。
っていうかね、ほっとくと溜まっていくでしょ。う
ん、ああ、爆発する
とか。そうするとね、表に出ないのに、裏側にすっごい壁と溝ができてるわけ。
ああ、なるほどね。
そうするとね、もうそれ超えることはもうエネルギー的にできなくなる。
あ、もう深くなりすぎたこの溝を。うん、うん、今さら巻き返せるかというと、初動が大事なわけですね。
はい。で、そうすると、チームの生産性だって悪くなるし、はいはい、結果いい仕事にはつながらないっていうことと、組織人であれば、いずれまたこの人と仕事をするってことはあったりもするわけで、移動で別れたとしてもね。っていうことは、なんていうのか、敵を作らないっていう意味よりも、やっぱり話せ、なんかの時にはちゃんとお互いが話せる状態っていうのを作っておかないと、それこそ自分が この後どういう立場になるかのことも含めて考えるとね、そんなもう、ああ、まあ、あいつはダメダメダメダメっていうのを作ってもしょうがないなって思う、
ね。なるほど。まあ、ちょっと一部、蘇生術的な要素も含め。
それは、蘇生術、うん、そう、蘇生術だね。やっぱり、自分がより今後、より、まあ、ある意味レベルの高い仕事とか成長していくときに、 阻害要因となるものを作ったってしょうがないじゃない。
まあそっか、一回そこで遮断して溝を作る関係を作ったら、なんかのこれが10年越しに一緒の時にもうこの溝を埋められるかって言ったら、ちょっと自分の中で無理ですもんね。
そう、
その負の遺跡をちゃんと残しとくのではなく、今この瞬間に向き合うというのを選ぶと、うん、なるほどねって感じですね。
あの全体的に見るとそうなんですよ。でやっぱりもう、まあ、なんかさっきも言ったけど、一回言ってもしゃあないしなって、言いたくもないしなって言った結果として良かったことは何にもない
それこの辺は経験も含めなんですね
結果なんか後日談としても、なんか、あの、相手からもいいようには言われてないっていう、あの、噂を聞いたりね。
ええ
ー。うん。するわけですよ。
なるほど。
で、じゃあ、その、また、あ、お久しぶりってやった時に、いい関係で仕事がスタートできないでしょ。
こういう、だからこそ、結果的に言うと、目の前でそういう事態になった時には、ちゃんと目の前での関係をちゃんと作っていくっていうことに帰着するけども、その背景の話もね、今いただきましたので。
はい。
いやいや、とても大事な、なんかもう組織関係ないですね。生きる上での人間関係の話でしたね。
そう。なので、この質問者の方のキャラクターにもよるので、私が言ってるような口調がその方に合うかどうかは分からないんだけど、うんうんうん、要するにあなたは本当になんでそういうどんなことを思ってるんですかっていうことを尋ねに行っていくっていうことがスタートで、そこで、あ、このポイントなのかって分かったら、こういうことなんですよねって、分かります、それは、いや、でも私ここが気になるんですけどっていうのって相手絶対そんなには嫌がらないん
で。確かに。てかその次元でね、共感をしていただけたら、確かに相手も、うん、お前そこまで俺のこと分かってくれた上でなんか言ってんなら、うん、ああそうだなってなりますもんね。
うん。で、あのね、で、そういうことがね、あのずっと続くとね、うん、やっていって、で、まあ、あいつが言うんだったら、まあ俺聞くよっていうような関係になれる。
確かにね。いやいや、今日はなんか思わぬ形で非常に大事な、なんか生きる上での指南のような話になりましたので、ぜひ皆様ね、
はい、
自分を顧みるきっかけと生かしていただけたらなというところで終わりたいと思いますので、はい、ぜひまた質問ありましたら、はい、加えてで構いませんので、なんか一緒に考えていきたいなというふうに思っております。終わりましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。